まだまだ暑い日が続き、日中は半袖でも大丈夫な陽気ですが、夜になり耳を澄ますと秋の虫が鳴く季節になりました。皆様お元気でお過ごしでしょうか。声の四方中津、2023年、令和5年、10月1日号、ナンバー1535をお届けします。翻訳は、アイメイト中津きさらぎ会、宮本初江。構成は、長野郁子です。はじめに、主な内容を紹介します。1、不滅の福沢プロジェクト記念対談。2、中津市長選挙。3、休日救急当番医の順番にお伝えします。表紙の説明をします。三光コスモス園、昨年の様子。手前の花を大写しにし、そこから広大に広がるたくさんのコスモスの花の写真が載っています。表紙終わり。1、不滅の福沢プロジェクト記念対談。伊藤康平、慶応義塾長。奥塚正則、中津市長。令和6年の1万円札の肖像交代を一つの機会と捉え、福沢諭吉の功績を改めて学び、後世に伝える、不滅の福沢プロジェクトの一環として、8月6日、小畑記念図書館で、慶応義塾の伊藤康平塾長と奥塚正則市長の対談が行われました。慶応義塾福沢研究センターの戸倉武之准教授が司会を務め、福沢諭吉の原点とこれからをテーマに語り合いました。日本人の幸せのため。戸倉准教授。中津市は不滅の福沢プロジェクトを進めています。慶応義塾でも学問の進め刊行150年に合わせて、学問の進めプロジェクトが進行中です。今日は中津市と慶応義塾にとっての福沢諭吉という原点と、これからについて考えていきたいと思います。まずお二人に福沢諭吉にまつわるエピソードや思い出などを伺います。奥塚市長。福沢先生と私の出会いは小学校の時、福沢旧居に行って、暗い土蔵の中にあった先生の人形を見てびっくりした思い出があります。小学校や中学校の校歌には、独立自尊、高校の校歌には、福沢精神という言葉も出てくるぐらい、先生は身近な存在でした。高校の卒業記念アルバム用に全体写真を撮るとき、みんなで話し合って、中津城公園にある独立自尊碑の前で撮ったのを思い出します。一万円札の肖像に採用された時は、中津人としては本当に嬉しかったですね。伊藤塾長。慶応義塾幼稚舎の校歌の一番に、福沢の大先生のお開きなさった慶応義塾という一節があり、どうやらすごい先生が作った学校に来たらしいと感じたのを覚えています。成長するにつれて福沢諭吉の凄さが分かってきて、私の中では脅迫観念に近い状態で、世界に出なければいけないという思いが大きくなっていきました。福沢は実際に欧米を見て、世界の一員として、日本がやっていくにはどうしたらいいかを考えました。だからこそ、世界を見ないといけないと説いています。米国の大学で学び、その後、慶応義塾の教員になりましたが、今も常に世界の中の自分の位置や、我々は何をしなければならないのかということを意識しています。戸倉先生はいかがですか？戸倉准教授。私は 千葉県松戸市のニュータウンで育ち、出身小学校も創立10年ほどの学校です。ところが、慶應義塾高等学校に入学すると、校長先生の話などに幕末のエピソードが出てきます。校舎も戦前のもの。それまで歴史に飢えていたところがあり、徐々に学校の歴史やその原点である福沢諭吉について知りたいと思うようになり、現在に至っています。中津の皆さんは校歌などを通して、知らず知らずのうちに福沢諭吉を意識するようになっているのでしょう。奥塚市長。ただ、私もそうでしたが、福沢先生や先生が育てた数多くの中津出身の人材について、深いところまで知っている人は多くありません。著書を読み、先生のことを知れば知るほど、現在、あるいは未来の中津市において、福沢精神について改めて考える必要があると思うようになりました。福沢先生が江戸、明治の変革の時代に考えたのは、日本人がどうしたら幸せになれるかということ。不滅の福沢プロジェクトを通して福沢先生について学び、その精神を我々が進む方向のヒントにしたいと思っています。徳良准教授。歴史を研究している立場からすると、お札の肖像になったがゆえに、福沢諭吉は国のお墨付きの偉人になってしまい、ある種のバイアス、偏見や先入観がかかってしまったのではないかと考えます。肖像交代は福沢諭吉の再評価という意味で良いチャンスです。プロジェクトの柱は何ですか？奥塚市長。今までやってきた小中学生の福沢諭吉の検定制度などの人材育成事業は強化し、慶應義塾の協力のもと、新たに福沢諭吉をテーマにした街歩きマップも作成中です。このマップも活用し、城下町を回遊する仕組みづくりを進めています。また、福沢記念館や中津市歴史博物館でもいろんな企画展を行います。今、中津市出身の作家が福沢諭吉のファンタジー小説を執筆中です。慶應連合、三田会、大会にブースを出すなど、オール中津で中津市の情報を全国に発信していきます。故郷、中津への思い。徳良准教授。学問の進めは、学問をどう社会に生かしていくかという部分と、社会参加を呼びかけた激励の本という部分があると思います。慶應義塾の学問の進めプロジェクトは、伊藤塾長がリーダーシップをとって進めています。様々な人と対談で、学問の進めについて語り合っていますが、プロジェクトの狙いや伊藤塾長にとってのお気に入りの部分について聞かせてください。伊藤塾長。福沢先生の生きた世界の状況と今は非常に先行き不透明な時代という点で似通っています。平和で豊かな良い社会を作るため、みんなが信じる良いストーリーを作っていくことが今一番我々に求められていることであり、実はその良いストーリーを作るということを福沢先生は様々な著述で行いました。プロジェクトを進めていて興味深いのは、いろんな塾生と学問の進めについて話をしていると、一人一人響く場所が全然違うということです。それだけ学問の進めには様々な引き出しが用意されています。私自身に響く場所は、やはり福沢諭吉が英語のソサエティを人間交際 人間交際と訳したところです。福沢は学術的なデータに基づく論理的な組み立てをサイエンスとし大切にしました。でもこうすればいいと分かっていても人間がそれを実際にやるかどうかは別問題だということも理解していました。理屈だけでなく人間性を大切にし、みんなで話し合いながら、それならやってみようという方向に持っていくために、単に社会とせず、人間交際という言葉を当てたことが一番の驚きです。戸倉准教授、学問の進めには、もともと中津のために書かれたという側面もあります。中津の人に向けてといった言葉も繰り返し出てきます。奥塚市長はどういったところに注目していますか？奥塚市長、福沢先生が中津を意識しながら語ってくれている点が我々にとってはビッグなプレゼントだと思っています。学問の進めの初編は中津市学校の学生に向けて書かれたもので、9編と10編には、中津の旧友に送るという言葉が出てきます。衣食住をしっかり得て独立することが大切だ。人間は社会的動物だから、交際することによって活動の幅を広げて、より良い社会を作り、未来に引き継いでいく。そのために学問をするんだよ、と書かれています。また、現在は昔の人の努力によってここまで築き上げられたものだから、我々は昔の人に感謝しなければいけない。今の我々が未来の人にありがとうと感謝されるぐらいのことをしないと世の中は進歩しない。という内容もあります。福王自伝の中には、もう中津は嫌だ。という一節が出てきて大変ショックを受けましたが、それは先生独特の効果的な書き方なんですね。本心は中津に対する愛情が非常に深く、苦言や厳しいことを言うけれど、新時代における中津がどのようにしたらいいか、激励やアドバイスを送ってくれていたのだと思います。同時に、中津市に対する宿題でもあります。我々はそれを謙虚に受け止めて返事をしないといけない。それがまさに不滅の福沢プロジェクトです。伊藤塾長、学問の進めの17編のうち、中津に送る章の部分の書き方は明らかに違っています。国民全体に話すのとは全然違う書きっぷりです。それだけ自分の故郷、中津の人に対して高い要求をしている。だからこその力のこもった素晴らしい内容だと思います。社会を科学的視点で。戸倉准教授、学問の進めには、福沢諭吉の学問によって社会を変えていくという信念が現れていますが、科学的な視点を大事にしていたことも大きなポイントです。咸臨丸で米国に、文久兼応使節団として欧州に行き、帰国して表した西洋事情で海外の事情を紹介しています。この扉絵には地球が描かれていて、電柱が立ち、張り巡らされた電信線の上を人が走っています。人は擬人化された情報、インフォメーションと言われています。文明の利器である蒸気船、蒸気機関車、気球も描かれ、蒸気、再任、電気、電信、蒸気が人を救う、電気が真、インフォメーションを伝えるという言葉も書かれています。科学の目で世界の変化が社会の変化にどうつながるかを見据えていたのが 福沢諭吉です。科学者として伊藤塾長はどのように福沢諭吉をご覧になっていますか？伊藤塾長、福沢諭吉は物理学の要領という短い文章を発表しています。ここでいう物理学は自然科学全般を指す言葉で、現代の物理学者から見ても非常に的確な記述がされています。1気圧であれば水は100度で沸騰するし、氷は0度で溶ける。こういった真理を一つ一つ解き明かしながら、その真理を国や世界の発展に生かすということが書かれています。福沢諭吉は科学的なことを徹底的に学んだ上で、それらが社会を良くしていくということを理解していました。奥塚市長、伊藤塾長はナノテクノロジーや量子コンピュータ研究の第一人者とお伺いしています。現在取り組んでいる研究と目指しているものについて教えてください。伊藤塾長、量子コンピュータは25年前から研究しています。電子1個が計算に使えるかどうかに焦点を絞って、量子力学的な視点で調べてきました。純粋な物理学の研究でしたが、計算できるということになると、それを組み合わせて量子コンピュータという方向に進んでいったのです。よく、これ以上コンピュータは発展しなければいけませんか？と聞かれます。今のまま世界が止まっているのなら何も問題はないのですが、科学技術の場合、必ず誰かが進めてしまう。今話題となっているチャット GPT もそうです。ウェブで自分の好きなように文章を書き込むだけで絵を描いてくれるし、作文もしてくれるようになりました。多くの人が使えるようになったことで、好むと好まざるとにかかわらず、一気に AI の活用が進みます。誰も止められないのであれば、正しい方向に進めるということが何よりも重要になります。 AI や量子コンピュータといった最先端で起こっていることで大切なことは、若者の方が優れていることが出てきたことです。慶応義塾には、半学半業という考え方があります。今の時代はまさに、教員や学生が横並びになって、一緒に学問を、社会に役立つものを作っていかなければいけません。一人一人が自分の好きなことだけをやるのではなく、学生が集まって、もっと良い社会について、自分たちの権利も含めて考えていってほしいと思っています。徳良准教授、チャット GPT との向き合い方に対してはどういうお考えですか？伊藤塾長、チャット GPT は相談相手なので、命令をして文章を書いてもらっている限りは、あまり脅威を感じません。悪いことのために、知識や能力のなかった人たちが活用していくようになれば大変です。これをどう制御していくかは大きな問題で、迅速に法律、倫理といった人文学、社会科学が反応していかなければいけないと感じています。奥塚市長、今の AI を江戸から明治にかけて入ってきた西洋の新しい考え方、文明に置き換えると、人々の間に明るい未来への期待と心配の両方があり、当時と今の時代は似通った部分があると思います。福沢先生が今の時代にいたら、AI についてどのようなことをおっしゃるでしょうか。伊藤塾長、放っていたら勝手に誰かが進めてしまう。正しい方向に進むように積極的に自分たちが関わっていくべきだ、という一言に尽きると思います。教育の街目指す。 徳良准教授。最後に、お二人はお互いに質問があるそうですね。伊藤塾長。奥塚市長、福沢先生のような人物は中津で育っていますか？奥塚市長。育っていると思います。中津の人は多かれ少なかれ、小さい頃から福沢先生について理解しながら育っています。市内で頑張っている市民も、市外で活躍している中津出身者も大勢います。福沢先生の精神が生きている結果だと思いますし、福沢先生の真髄を知れば知るほど、そういう人材が増えてくると思います。では、伊藤塾長、福沢先生のような人物は、慶應義塾で育っていますか？伊藤塾長、もちろんイエスです。福沢先生のように、新聞のレベルで、誤解を恐れずにスパスパッと発言する人が、今日本にいるかというと、まだ我々も頑張らないといけないと思うところもあります。徳良准教授。今日は福沢諭吉を原点に持つ中津市と慶應義塾について、様々な論点からお話しいただきました。最後に対談を通じて感じたこと、これからに向けて一言ずつお願いします。伊藤塾長。今日は大勢の皆さんにお集まりいただきましたが、皆さんがいろんなことを考え、時にはそれは違うという意見を持ちながら話に耳を傾けてくださっていることがよくわかりました。このような皆さんの中で育つ中津の子どもたちは幸せです。奥塚市長、中津市は若い人からお年寄りまで学びたいときにいつでも学べる教育の街を目指しています。今、リカレント教育やリスキリングが注目されているので、社会人がレベルアップできるような学びの場も提供していきたい。例えば、福沢先生が説いた男女共同参画にちなんで、女性活躍を推進する講座とか、軍師として知られる黒田官兵衛にちなんで、ビジネス戦略を学ぶ講座とか、そういう取り組みが福沢先生が我々に投げかけた宿題への一つの答えになるのではないでしょうか。それには、協定を結んで協力してくださっている慶應義塾の力が必要です。引き続き、福沢先生に関する共同研究と、他分野にわたる教授陣の派遣をお願いします。対談を動画で見ることができる QR コードがあります。画像提供は慶應義塾福沢研究センター。伊藤光平塾長。徳良武之准教授。奥塚正則中津市長が福沢諭吉の肖像画とともに写る写真。会場の様子。学問の進め。初編、初版本。西洋事情、扉絵。北沢楽天。福沢先生、若き日本に西洋文明を教う。の絵。福王自伝、原稿。などの写真が載っています。三甲コスモス園2023 10月4日水曜日から22日日曜日いよいよ開園。西日本最大級のコスモス畑三甲コスモス園が今年もやってくる。会場三甲原口成常の田んぼ。特徴段々畑になっていて高台からコスモス畑を見下ろすことができます。規模16ヘクタールに約2800万本のコスモスが咲き誇ります。入園料無料。駐車場コスモス園会場内 有料320台、1台300円。三甲総合運動公園駐車場、無料440台。雨天時など使用できない場合があります。今年も皆さんにコスモス園をお届けするため、三甲一丸となりました。草刈り作業、7月2日、157人が参加して、草刈りやゴミ拾いを行いました。後期作業、7月29日、30台のトラクターで一斉に田んぼを耕しました。種まき作業、8月4日から8月29日にかけて種まきを行いました。それぞれの写真が載っています。今年で17回目の開催を迎える三甲コスモス園のテーマは、いいな。アルファベット E、チルダ。アルファベット大文字 N。アルファベット A、びっくりマーク。様々ないいなを用意して、皆さんをおもてなし。今年のいいなポイントを一部紹介。いいなポイント1。コスモスマルシェ。三甲の農産物や食べ物、雑貨などが販売されていて、その数なんと最大30店舗。飲食スペースもあり、気軽にお食事を楽しめます。いいなポイント2。切り花体験。約50センチの紐1本で縛れるだけのコスモスを持ち帰れます。料金300円。いいなポイント3。ピック。アルファベットで PIC。びっくりマーク。パフォーマンス・イン・コスモスが今年もやってくる。コスモス園の中で歌や踊り、様々なパフォーマンスを披露します。いいなポイント4。コスモスパーク。コスモスに囲まれた子供たちの遊び場、パークに今年は玉入れが登場します。親子でぜひお楽しみください。いいなポイント5。コスモスアート。コスモスの花を使ってどんな絵が描かれているかわかるかな？いいなポイント6。缶バッジ作り体験。コスモス園で君だけのオリジナル缶バッジを作ろう。期日、10月7日土曜日、8日日曜日、9日祝日、15日日曜日、22日日曜日。料金、大人200円、子供100円。いいなは他にもまだまだたくさんあります。ぜひ、コスモス園にお越しください。写真は昨年のものです。今年の内容は変更となる場合があります。その他、詳しくはこちら。公式インスタグラムの QR コードと、市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ先、三甲コスモス祭り実行委員会事務局、三甲支所地域振興課内、電話432050。2、中津市長選挙。投票日、10月29日、日曜日。告示日、10月22日、日曜日。私たちは選挙で自分たちの代表者を選び、社会づくりに参画しています。今回の市長選挙は、中津市の今後4年間の政策のあり方を決める重要な選挙です。棄権することなく必ず投票しましょう。投票所入場券。入場券は公職選挙法施行令により選挙の告示日以降発送し、順次お手元に届きます。告示日の翌日から始まる期日前投票期間の始めには、まだ届きませんのでご了承ください。入場券は、はがきの表面に投票日当日の案内、裏面には期日前投票の案内を記載しています。 必ず両面をご確認ください。無投票の場合でも、入場券が郵送されることもあります。投票所入場券は、投票所の受付をスムーズにするためのものです。投票所入場券がなくても、本人確認の上、選挙人名簿に登録があれば、投票できます。紛失や忘れた場合でも、同様に投票が可能です。投票所の係員にお申し出ください。中津市で投票できる人、選挙人名簿登録要件。1、日本国民であること。2、投票日当日に満18歳以上であること。平成17年10月30日までに生まれた人。3、選挙人名簿登録日10月21日時点で、引き続き3ヶ月以上中津市の住民基本台帳に登録されている人。令和5年7月21日までに中津市に住民登録し、引き続き住民基本台帳に登録されている人。投票までに市外に転出した場合、投票できません。期日前投票後に転出した場合は、その投票は有効です。10月17日以降に市内で転居された人は、全住所地の投票所でなければ投票できません。期日前投票。投票日当日、投票所に行けない人は、期日前投票ができます。期日前投票期間、10月23日月曜日から28日土曜日。投票時間8時30分から20時。期日前投票所、中津市役所3階大会議室。参考支所1階101会議室。本屋場警支所1階第2応接室。矢場警支所1階第1会議室。山国支所3階会議室。市内5カ所の期日前投票所に加え、イオンモール3校2階イオンホールでも期日前投票ができます。市役所各支所と日時が異なりますのでご注意ください。期日前投票所開設日、10月27日金曜日、28日土曜日。投票時間10時から19時。参考支所の期日前投票所の利用者が年々増加し、大変混雑しています。参考支所ご利用予定の人は、イオンモール3校での投票もご検討ください。投票日当日の投票。投票日当日は、お住まいの地区により定められた投票所でのみ投票できます。投票所入場券や市ホームページなどでご確認の上お越しください。市ホームページの QR コードがあります。市ホームページで投票所の地図と住所も掲載しているのでご覧ください。また、カーナビゲーションなどでの検索で施設名では検索できない施設もありますので、その際は投票所一覧に記載している住所をご覧ください。選挙公報の配布。今回の選挙に立候補した候補者の経歴や政見を掲載した選挙公報を投票日前日までに各世帯に配布します。無投票の場合は発行されません。選挙公報は告示日の17時立候補届出締め切り後、候補者から提出された原稿を印刷し、各世帯に配布しますが、配布が完了するのは、おおむね投票日の前日になります。お急ぎの場合は、市ホームページに掲載するほか、各期日前投票所、公民館、コミュニティセンター、小畑記念図書館に設置しますので、ご利用ください。 投票所一覧。期日前投票はこの一覧の投票所ではできません。投票所により閉鎖時刻が異なりますのでご注意ください。投票所、住所、投票時間の順に読みます。1、北部公民館、大和座つのぎ494番地1。2、北部集会所、753番地。3、北部放課後児童クラブトトロ、大和座大塚23番地1。4、南部公民館、1468番地。5、八幡大江神社、2048番地。6、老人憩いの家、小祝、阿座小祝、509番地1。7、豊田公民館、大和座上宮永、29番地1。8、下宮永集会所、大和座下宮永、200番地3。9、豊田小学校ランチルーム、大和座島田、594番地1。10、東九州龍谷高等学校、死生館、大和座中戸の、527番地。11、中津市障害学習センター、学びん館、中央町1丁目、3番45号。12、沖大公民館、沖大町1丁目、6番52号。13、県立工科短期大学校、アリーナ、体育館、大和座東浜、407番地27。14、オグスコミュニティセンター、大和座一つ松、251番地。15、南高瀬公民館、大和座高瀬、460番地3。16、鶴井コミュニティセンター、大和座相原、3740番地1。17、榊原町、集会所、大和座中原、378番地1。18、大畑コミュニティセンター、大和座大佐田、371番地403。19、旧女水公民館、女水小学校隣、大和座上女水103番地。20、女水コミュニティセンター、大和座大間、479番地1。21、美保交流センター、大和座福島、1902番地。22、和田コミュニティセンター、大和座佐田のみ、1929番地。23、今津コミュニティセンター、大和座上野、1972番地1。1番から23番までの投票時間は、7時から20時です。24、薄木、多目的集会所、三甲薄木、1040番地。25、まさか活性化センター、三甲幸、228番地1。26、三甲コミュニティセンター、三甲成常、421番地1。27、マクサ小学校1階ワークスペース、三甲西マクサ1204番地。28、福光津小学校1階ワークスペース、三甲上福光津75番地。29、飛騨地区公民館、本耶馬渓町飛騨277番地2。30、本耶馬渓公民館、本耶馬渓町曽木、1800番地。31、館、田舎の学校、本耶馬渓町東館、510番地。32、神津小学校ランチルーム、本耶馬渓町織本、662番地。33、東谷地区公民館、 本耶馬渓町東谷2319番地34西谷地区公民館本耶馬渓町西谷2810番地に24番から34番の投票時間は7時から19時です。35喜地区公民館耶馬渓町大和平田1418番地1。36耶馬渓公民館サニーホール耶馬渓町大和柿坂520番地。37津民地区公民館耶馬渓町大和大野1083番地。35番から37番の投票時間は7時から18時です。39長岩小学校耶馬渓町大和河原口782番地に投票時間7時から17時。39山移り地区公民館耶馬渓町大和山移り3326番地1投票時間7時から18時。40過労生活改善センター耶馬渓町大和新耶馬1319番地1投票時間7時から17時。41新耶馬地区公民館耶馬渓町大和新耶馬2952番地。42下郷地区公民館耶馬渓町大和大島126番地。43山浦生活改善センター耶馬渓町大和金吉1793番地1。44仲間コミュニティセンター山国町仲間3230番地1。45山国社会福祉センター山国町森実89番地1。46溝辺保育所山国町吉野324番地1。47草本公民館山国町草本571番地4。41番から47番の投票時間は7時から18時です。48月の木交流センター山国町月の木1074番地投票時間7時から17時。投票の方法代理投票障害や病気、怪我などで自ら投票用紙に書くことが困難な場合は、選挙人に代わって投票所の係員が投票用紙に記入する代理投票ができます。投票所の受付で係員にお申し出ください。誰に投票したかの秘密は厳守されます。家族や付き添いの人などが代筆することはできません。また、投票所内で投票内容について助言や指示をすることも禁止されています。投票支援カードの利用について、投票所で代理投票やその他の支援が必要な人で、口頭での申し出が困難な人は、投票支援カードに必要な支援を記入し、投票所で提示することで、スムーズに支援を受けることができます。投票支援カードは、市ホームページからダウンロードし、記入の上ご持参ください。また、各投票所にも設置しています。従来通り、口頭での支援の申し出もご遠慮なくお声掛けください。投票支援カードの書式に限らず、書いてきたメモの提示による支援の申し出もできます。投票所には、イラストで必要な支援や質問を表示し、指差しで意思表示ができるコミュニケーションボードも用意しているので、必要な人はご利用ください。市ホームページの QR コードがあります。 投票支援カードの書式説明。投票にお手伝いが必要な方は、このカードに書いて入場券、はがきと一緒に投票所の係員に渡してください。あなたがしてほしいことを選んでください。チェックしてください。投票用紙に代わりに書いてほしい、代筆してほしい。意思確認の方法、口頭、指差し、メモを見て書いてほしい、その他。コミュニケーションボードを使ってほしい。投票所内を案内、誘導してほしい。候補者名を読んでほしい。その他の手伝ってほしいことを書いてください。説明終わり。他市区町村での不在者投票。旅行や仕事のため他市区町村に一時滞在をしている人は、滞在先市区町村の選挙管理委員会でも投票ができます。手続きの流れ。1、請求書兼宣誓書を記載し、中津市選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙を請求してください。請求書兼宣誓書は市ホームページからダウンロードできます。マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルのぴったりサービスで投票用紙のオンライン請求ができます。10月12日受付開始予定。2、告示日以降、中津市選挙管理委員会から不在者投票用の投票用紙などを交付または郵送します。3、投票用紙などが入った封筒を開封せずにそのまま滞在先市区町村の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。障害のある人の郵便などによる不在者投票。次のいずれかに該当し、投票所に行くことが困難な人は、郵便などでの送付による不在者投票を行うことができます。事前に、郵便等投票証明書の取得が必要です。該当することを示す手帳などの写しを添えて申請してください。申請方法など詳しくは、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。郵便などによる不在者投票該当一覧。区分、障害の程度の順に読みます。身体障害者手帳をお持ちの人。1、両下肢、体幹、移動機能、1級または2級。2、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、1級または3級。3. 免疫、肝臓、1級から3級まで。戦傷描写手帳をお持ちの人。1. 両下肢、体幹、特別交渉から第二交渉まで。2. 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓。特別交渉から第三交渉まで。介護保険の被保険者証をお持ちの人。要介護5。病院・施設での不在者投票。不在者投票施設の指定を受けた病院や老人ホーム、介護老人保健施設などに入院・入所中の人は、施設内で不在者投票ができます。詳しくは、施設管理者または選挙管理委員会に相談してください。点字による投票。目の不自由な人は、点字での投票もできます。投票所の係員にお申し出ください。点字機は各投票所に用意していますが、持参して投票することもできます。また、点字による候補者の名簿も各投票所に設置しています。 開票について。ダイハツ九州アリーナ大貞377番地1で投票日の20時45分から行う予定です。市長選挙の立候補受付について。日時10月22日日曜日8時30分から17時。場所市役所3階301会議室。10月22日17時時点で立候補者が1人以下の場合は選挙は無投票となり、投票所期日前投票所は開設されません。市ホームページなどでお知らせします。その他 Q&A。 質問1、投票用紙にはどのように記入するのですか。答え1、投票用紙に候補者名が印刷されているので、投票したい候補者の氏名欄の上にスタンパーで丸印をつけてください。スタンパーは投票所の記載場所に準備しています。ただし期日前投票では候補者の氏名を記入してください。スタンパーの写真とそれを鉛筆のように持って丸印を押す写真が載っています。質問に、誰に投票するか家族で相談してもいいですか。答え2、投票所に入る前までは誰に投票するかについての相談や意見交換は誰でも誰とでも自由にできます。ただし投票所内では家族や親しい間柄であっても投票内容について話し合ったり助言したり指示することは厳格に禁止されています。公職選挙法第228条投票干渉罪。相談は投票所に入る前までに行い、最終的にはご自身で投票先を決定してください。なお、ご自身で投票用紙に記入することが困難な場合は、代理投票の制度があるので、再度その部分をお聞きください。質問3、投票所内に候補者名を書いたメモを持ち込んでもいいですか？答え3、投票する本人が候補者名が書かれたメモなどを持ち込み、記載場所で自ら確認したり、代理投票で代筆をする係員に提示したりすることは問題ありません。手書きのメモのほか、選挙ビラや選挙公報の切り抜きなどの印刷物でも問題ありません。ただし、投票所内でご家族や付き添いの人などを含む他の人が、候補者名が書かれたメモなどを投票する人や係員に渡す行為は禁止されています。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話629813。10月は食品ロス削減月間です。フードドライブにご協力ください。まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物を食品ロスと言い、日本では1年間に523万トンもの食品ロスが廃棄されています。市では食品ロスの削減と貧困問題の解決のため、次の場所で定期的にフードドライブ、食品寄付の受付を行っています。ぜひご家庭に眠っている食品をお持ちください。フードドライブとは、家庭などで余っている未使用の食品を寄付する活動です。寄付していただいた食品は、中津市社会福祉協議会を通じて、必要とされる人や地域サロン、子ども食堂などに無償で提供しています。5箇所あります。イオン3号店、日時、毎月第2月曜日から日曜日、9時から21時。場所、1階食品売り場横特設会場。夢タウン中津、日時、毎月 第3月曜日から日曜日、9時30分から21時、場所、1階サービスカウンター前、中津市社会福祉協議会、日時、毎月25日、9時から17時、土曜、日曜、祝日の場合は、翌平日、場所、教育福祉センター、三甲コミュニティセンター、社協本屋場系、社協矢場系、矢場国社会福祉センター。三里部中津。日時、毎月、第2月曜日から日曜日、9時30分から20時。場所、1階特設コーナー。市役所環境政策課。日時、毎月25日、8時30分から17時15分。土曜、日曜、祝日の場合は、翌平日。場所、3階、環境政策課窓口。日時などは変更になる場合がありますので、ご了承ください。大量の食品を寄付される場合は、中津市社会福祉協議会にお持ちください。寄付していただきたい食品。2ヶ月以上賞味期限があり、未開封で常温保存が可能なもの。例、玄米、缶詰、レトルト食品、インスタント食品、乾麺、乾物、お菓子、調味料、飲料など。受け取りできないもの。賞味期限が記載されていないもの。要冷蔵、冷凍食品。酒類、医薬品など。問い合わせ先、中津市社会福祉協議会、電話232095。環境政策課、電話629071。中津の旅の案内人、観光ガイド募集中。あなたの街の宝探し、隠れた名所やローカルな魅力を一緒に発見しませんか？平成28年に市内各地域のガイド団体が、中津矢場系観光ガイド連絡協議会を結成し、観光ガイド活動の充実を目指しています。近年は、新型コロナウイルスの規制緩和により、訪日外国人旅行客が増加していることから、観光ガイドの育成・増員が求められています。そこで本会では、観光ガイドを募集します。経験は問いません。現地研修や勉強会などを通じて、中津の知識を深め、一緒に中津の観光を盛り上げましょう。たくさんの応募をお待ちしています。申し込み方法。所属希望地域のガイド連絡協議会事務局に電話で申し込み。申し込み期限、11月30日木曜日。問い合わせ申し込み先。中津矢場系観光ガイド連絡協議会。中津地域。中津の歴史と文化を学ぶ会。電話 090-1348-0361。 参考地域。三甲観光ボランティアガイドの会。電話 090-2084-1940。 本屋場系地域。本屋場系町観光ボランティアガイドの会。電話 080-1703-8749。 矢場系地域。矢場系歴史観光案内人の会。電話 090-3985-7764。 山国地域。山国の歴史と文化を学ぶ会。電話 090-2507-5811。城下町散策無料ガイドツアー、福沢諭吉ゆかりの中津をめぐる。不滅の福沢プロジェクトの一環で 福沢諭吉先生が青年期までを過ごした中津の城下町をめぐる一日無料ガイドツアーを行います。市内で活躍する経験豊富なガイドの案内を聞きながら、福沢先生や中津の歴史を楽しく学んでみませんか。日時、11月3日祝日、9時から16時、14時まで随時受付。場所、中津城公園。内容、1時間コース、2時間コース。いずれも福沢先生が学んだ中津城下の散策が中心です。問い合わせ先、観光課、電話 629034。中津耶馬渓観光協会、電話 646565。史跡、長者屋敷、漢画遺跡、延命募集。中津の古代史を学ぶ場所としてふさわしい延命を募集します。中津市大和座長添にある国指定史跡、長者屋敷、漢画遺跡は、奈良時代から平安時代の下毛郡役所、郡画と言います。で、当時の税である米を納めた16頭の蔵や、火災で焼けた米が大量に出土しています。現在、発掘調査を進めている区域では、九州でも数少ない200平方メートルを超える大型の建物が見つかり、地域の歴史を語る上で重要な遺跡となっています。史跡となっている範囲は現在整備を行っています。今後周辺の古代遺跡を含めて、中津の古代史を学ぶ場所として市民の皆さんに利用していただけるよう、親しみやすい延命を募集します。ご応募お待ちしています。延命のヒントに、長者屋敷の詳細はこちら。市ホームページの QR コードがあります。募集期間、10月15日日曜日から11月15日水曜日。応募方法、インターネットまたは郵送。延命、延命の読み方、考えた理由、名前、住所、電話番号を明記してください。採用された人は、教養開始の式典にご招待し、遺跡の延命板の裏にお名前を記載します。最終候補に選ばれた人にオリジナル古代グッズをプレゼントします。ネット申し込みの QR コードがあります。古代ウォーク、ブラ古代開催。長者屋敷、漢画遺跡周辺をブラブラ歩くと、1300年前の景色が見えてくる。日時、10月21日土曜日10時から11時30分。場所、長者屋敷漢画遺跡。定員先着15人。申し込み方法、中津市歴史博物館に電話。延命を考える参考にぜひご参加ください。史跡の周辺には、相原廃寺跡、相原山首遺跡、三隅池など、古代の中津に生きた人たちが残した貴重な遺跡が残っているよ。長者屋敷、漢画遺跡はその中心となる遺跡なんだ。現在も継続している周辺発掘調査では、九州でも数少ない規模の四面びさし建物が見つかっている。役所の中でも特別な建物だったと考えられるよ。問い合わせ、応募先、郵便番号 871-0057、中津市1290番地、中津市歴史博物館、電話 238615。 10月1日は浄化槽の日。きれいな水で美しく豊かな自然を守りましょう。浄化槽は、私たちが生活で使用した水をきれいな水にして、川や海に放流する設備です。浄化槽の維持管理や主な手続きについてお知らせします。 浄化槽の維持管理について。浄化槽は微生物の働きを利用して、汚れた水を浄化しています。浄化槽の使用者は、微生物が活動しやすい環境を保つために、次の3つの維持管理を行わなければなりません。中津市内の浄化槽を保守点検・清掃できる業者は、市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードがあります。1、保守点検。大分県浄化槽保守点検業の登録があり、中津市を営業区域としている業者が、浄化槽の点検、調整や修理などを行います。年3回以上実施しなければなりません。2、清掃。中津市から浄化槽清掃業の許可を受けている業者が、浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや、機器類の洗浄を行います。年1回以上実施しなければなりません。3、法定検査。大分県知事指定の検査機関、大分県環境管理協会が、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。年1回受けなければなりません。浄化槽には様々な手続きが必要です。次のいずれかに当てはまる場合は、浄化槽の手続きが必要です。浄化槽の使用を開始するとき、浄化槽の使用を1年以上休止するとき、引っ越しや長期入院など、浄化槽を管理している人が変わったとき、死亡や会社、法人などの責任者変更など、浄化槽を廃止するとき、下水道への接続や浄化槽の切り替えなど、詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ先、上下水道部総務経営課、電話241234、各支所総務住民課。スマホを活用して生活を便利に。楽しくわかるスマホ体験講座。無料、要事前申し込み。電話のかけ方、カメラの使い方、アプリの入れ方、インターネットの利用方法。スマートフォン、以下スマホの基本的な使い方を楽しく学び、スマホの利便性や楽しさを実感してもらう講座を開催します。お気軽にご参加ください。期日、時間、会場の順に読みます。10月23日月曜日、1、10時から12時、2、14時から16時、耶馬渓公民館、中小会議室。10月24日火曜日、3、10時から12時、4、14時から16時、山国支所2階会議室。10月26日木曜日、5、10時から12時、6、14時から16時、本耶馬渓公民館大会議室。10月27日金曜日、7、10時から12時、8、14時から16時、三甲コミュニティセンター研修室。対象、スマホを持っているがもっと使えるようになりたいと考えている人。ご自身のスマホを持参してください。また、スマホを持っていないが参加したい場合はご相談ください。定員、各回10人。申し込み多数の場合は抽選。申し込み方法、電話またはメールで、氏名、電話番号、希望日時、会場をお知らせください。申し込み期限、10月17日火曜日。問い合わせ申し込み先、情報デジタル推進課、電話629874。メールアドレス、dx@cityy.com www.nakatsu.lg.jp 外国人従業員のための中津を学ぼう体験バスツアー参加者募集。参加無料、要事前申し込み。外国人の従業員に地域をもっと深く知ってもらうため、体験ツアーを行います。日時、10月22日日曜日、13時から17時。集合場所、中津市役所南口。内容、八面山天空の道、中津市歴史博物館、トートバッグ絵付け、勾玉作りを体験、中津城の見学、定員20人、参加多数の場合は抽選、申し込み方法、インターネット、ファックス、メールのいずれかで申し込み、申し込み期限、10月13日金曜日、ネット申し込みの QR コードがあります。問い合わせ申し込み先、企業立地雇用対策課、電話629020、ファックス244020、メールアドレス kigyo_koyo@city.nakatsu.lg.jp。10月は里親月間。10月4日は里親の日です。中津にもっと養育里親を。大分県には様々な事情で親と離れて暮らす子供が約500人います。そうした子供を自分の家庭に迎え入れ、育ててくださる養育里親を募集しています。養育里親が増えれば、このような子供たちが家庭の愛情を受けて暮らすことができます。今すぐでなくても構いません。将来里親になってみようかなと少しでもお考えの人は、ぜひ説明会にご参加ください。養子縁組里親募集説明会。日時、10月11日水曜日14時から16時。場所、中津児童相談所。2階会議室。申し込み方法、電話、メール。申し込み期限、10月10日火曜日12時まで。問い合わせ申し込み先、県中央児童相談所。電話097-544-2016。メールアドレス a12403@perief.oita.lg.jp 養育里親募集説明会。日時、11月2日木曜日、14時から15時30分。場所、夢タウン中津2階研修室。コーヒー館、保健広場前の里親募集広報ブースにお越しください。申し込み方法、電話、メール、インターネット。申し込み期限、11月1日水曜日12時まで。問い合わせ申し込み先、NPO 法人、チーズ、CHIEDS。電話、097-585-5400。メールアドレス、info@chieds.or.jp ネット申し込みの QR コードがあります。子育て支援課では随時、養育里親に関する相談を受け付けています。問い合わせ先、子育て支援課、電話221103。中津流 DX 活用術12。シビックテック CIVICTECH って何？ DX とは、 デジタルトランスフォーメーション、デジタル技術を活用することで、市民の生活をより良いものにすること。中津市が進める中津流 DX は、職員自らがデジタルサービスを開発しています。今回は、市民がテクノロジーを活用して、自分たちの生活における課題の解決を目指すシビックテックの取り組みをご紹介します。詳しくは中津流 DX サイトをご覧ください。中津流 DX サイトの QR コードがあります。問い合わせ先、情報デジタル推進課、電話629874。オール中津で盛り上げよう、不滅の福沢プロジェクト。このコーナーでは、不滅の福沢プロジェクトを進める皆さんの活動を紹介します。今回は、三田会と不滅の福沢プロジェクトの関わりについてです。三田会とは、福沢先生が創設した慶應義塾の同窓会のことで、職場や地域ごとに全世界で組織されています。中津三田会の紹介。中津三田会は、福沢先生ゆかりの地、中津の三田会として、1908年の創立以来、会員相互の親睦、知得の向上はもとより、地域社会の文化、教育の進歩に寄与することを目的に活動を続けてきました。これまで、福沢諭吉記念全国高等学校弁論大会での審査、公益財団法人福沢宮廷保存会の常務理事などを務め、北里秀郎館長が慶応出身であることから、北里柴三郎記念館熊本県との連携も積極的に進めています。熊本三田会との交流紹介。熊本県の熊本三田会、山本哲夫会長の皆さんが、熊本三田会創立100周年記念研修旅行、5月20日21日の1泊2日として中津市にお見えになりました。当日は、諭吉コルリでの昼食後、福沢旧居、記念館をはじめ、中津市歴史博物館などを視察、夜は地元の中津三田会との交流会が開催されました。これからも中津のさらなる発展につながるよう、先生の遺徳を語り継ぎ、全国各地の三田会との協力関係のもと、取り組みを続けてまいります。三田会事務局、電話245211。中津三田会馬場会長と、交流会参加者の写真が載っています。問い合わせ先、観光課、電話629034。中津の産業力81、有限会社ワークス。基本情報、場所、中津市1731番地3。電話270337。企業 PR。弊社は建築・インテリア商材の小売販売を行う企業です。平成14年に創業し、今年で21周年を迎えました。創業時は、クロス、壁紙、施工など、建物をきれいに仕上げる内装仕上げ業を中心に行ってきました。現在は、安心、安全、快適な空間の創造を理念とし、住宅のリフォームを中心として、建物に関わる幅広い商品、サービスを取り扱う企業を目指しています。専任の大工、クロス職人をはじめ、あらゆる分野のスペシャリストが、お客様の希望を叶えるべく力を合わせて取り組んでいます。事業内容、住宅、店舗などのリフォーム工事、住宅、学校、病院、福祉施設、店舗などの内装工事、インテリア販売、環境サービス事業、害虫防除、抗菌施工を行っています。 リフォーム工事では補助金の申請も積極的に行っています。新博多町にある直営店のカーテンハウスは、窓周りを中心に照明、家具なども取り扱い、多くの方々にご愛顧いただいています。あなたは大丈夫？消費者トラブル注意情報、ボリューム125。いつの間にか高額に、占いサイトに気をつけて。事例、スマホのゲーム中に宝くじに当選するよう導いていくという広告が出て、アクセスすると占いサイトだった。老後の生活が心配で、家族のことも考え、宝くじに当たるならと思った。サイトから来るメールに言葉や数字の羅列が書いてあり、それを一文字ずつ送り返すと運気が上がるという。送信1回につき1500円かかるが、指示通りに一文字ずつ何回も送った。足の具合が悪くて友人に会えない寂しさもあり楽しかった。もう少しで当たるや、運気が上がるという言葉を信じ、コンビニ決済やクレジットカードなどで約400万円支払ってしまった。70歳代。アドバイス。占いサイトの中には、占い師や鑑定士を名乗る者から、もう少しで宝くじの当選番号を教える、などと言われてやり取りの期間を引き延ばされたり、最後まで鑑定を受けないと不幸になる、などと言葉巧みに引き止められたりして、いつの間にか高額な費用となるケースが見られます。相手の言葉を鵜呑みにせず、冷静になりましょう。やりとりの内容は、トラブルになった時のための証拠になります。占いサイトを退会すると、今までのメッセージのやりとりを確認できなくなる可能性があるので、スクリーンショットなどで残しておきましょう。困った時は、中津市消費生活センターにご相談ください。今月の消費者問題法律相談、要事前相談。多重債務や消費者の契約トラブルなどの相談に弁護士が無料で応じます。日時、10月25日水曜日、13時30分から15時30分。場所、市役所3階、市民安全課。問い合わせ申し込み先、中津市消費生活センター。電話22-1120。10月のオレンジカフェ、認知症カフェのご案内。オレンジカフェとは、認知症の人やその家族、物忘れが気になる人などが気軽に集まって、お茶を飲みながら談笑する場です。お気軽にご参加ください。10月の開催予定、日時、場所、料金、問い合わせ先の順に読みます。オレンジカフェ中津、10月7日土曜日、10時30分から12時、古川メディカルクリニック、豊田町、100円、高齢者相談支援センター、泉の園、電話629000。オレンジカフェ寄り道、10月10日火曜日、10時30分から12時、寄り道カフェ大和座上野、100円、一般社団法人心の音、電話279400。オレンジカフェ港、10月13日金曜日、13時30分から15時、雲西寺、本耶馬渓町、100円、中津市高齢者相談支援センター社協、電話278877。オレンジカフェ耶馬渓、10月21日土曜日、13時30分から15時、 生きがい元気アップクラブ耶馬渓、耶馬渓町、100円。中津市高齢者相談支援センター社協、電話278877。オレンジカフェさわらび、10月26日木曜日、13時から14時30分。コミュニティカフェさわらび、大和田上野、100円。小規模多機能施設さわらび、電話331138。オレンジカフェ散歩、10月28日土曜日、13時30分から15時。特別養護老人ホーム悠久の里、大和田長添、200円。特別養護老人ホーム悠久の里、電話260760。オレンジカフェに参加したい場合は、事前に各問い合わせ先、または介護長寿課に連絡してください。問い合わせ先、介護長寿課、電話629807。情報ボックス。問い合わせ先、中津市役所本庁、代表、電話221111。参考司書432050、本耶馬渓司書522211、耶馬渓司書543111、山国司書623111。10月の納期、市県民税3期、国民健康保険税7期、口座振替が便利です。お知らせ6件。1、中津市老人介護手当。在宅で寝たきりまたは重度認知症の高齢者を1年以上継続して介護している介護者に、申請に基づいて老人介護手当年12万円を支給します。特別障害者手当及び家族介護慰労金受給者は除きます。基準日、令和5年10月1日。要件、基準日から遡って、過去1年間、入院、施設入所などをしていないこと。ショートステイは、年間で7日以内であれば申請できます。1年以上、中津市に住所を有し、引き続き住所を有する人。申請方法、介護長寿課窓口及び、各支所総務住民課窓口、またはインターネット。申請期間、10月1日日曜日から31日火曜日。問い合わせ、申請先、介護長寿課、電話629807。各支所総務住民課。ネット申請の QR コードがあります。2、令和5年度、狩猟者登録について、事前申し込み不要。対象、県内で狩猟を行う人。日時、10月11日水曜日、10時から16時、12時から13時を除く。場所、中津総合庁舎3階大会議室。登録に必要な書類や料金など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県北部振興局森林管理班、電話0978-320622。 3. 空き家など実態調査に伴う現地調査のお知らせ。空き家などの適正管理と地域や近隣に危険を及ぼす可能性のある特定空き家の発生抑制及び対策に関する取り組みの一環として、中津市空き家等対策計画に基づき、中津地域の空き家などを現地調査、概観します。調査は委託業者が実施します。調査対象、 中津地域の空き家と想定される戸建て住宅、集合住宅など、期間、10月1日日曜日から令和6年2月28日水曜日。問い合わせ先、まちづくり推進課、電話629032、株式会社善林大分営業所、電話097-534-0879。 4. 10月1日は土地の日、10月は土地月間です。土地は限られた貴重な資源です。土地施策に対する皆さんのご協力をお願いします。一定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内に届け出が必要です。届け出者、土地の取得者、届け出の必要な土地、市街化区域内2000平方メートル以上、中津市内では該当なし、市街化区域を除く都市計画区域内5000平方メートル以上、その他の区域1万平方メートル以上、届け出の必要な取引、売買、交換、営業譲渡など、届け出書類、届け出書、契約書の写し、位置図、周辺状況図、形状図、あざ図などを必要部数揃えて、土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課に提出してください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、届け出先、総合政策課、電話629031。5. 中津少年学院からのお知らせ。中津警察署と合同で、逃走者の捜索訓練を実施します。この訓練実施に際して交通規制などは行いません。日時、10月20日金曜日、13時から15時。場所、大貞公園及びその周辺。問い合わせ先、中津少年学院。電話322321。6、10月定例教育委員会。日時、10月27日金曜日13時30分から。場所、教育委員会室、三里部中津2階。傍聴を希望する人はお問い合わせください。問い合わせ先、教育総務課。電話224940。相談1件。行政書士無料相談会。事前申し込み不要。内容、遺言、相続、空き家対策など。日時、10月14日土曜日、13時から16時。場所、中津文化会館、スタジオ A。問い合わせ先、大分県行政書士会。電話、097-537-7089。催し物、8件。1、雪地の里ウォーク。事前申し込み不要、300円。日時、10月15日、日曜日。受付8時30分から、出発式9時。場所、三甲総合運動公園駐車場、三甲コミュニティセンター前。持ち物、飲料、雨具、必要な人はお弁当。問い合わせ先、中津ウォーキング協会。電話、090-9836-8103。2. 中津プレイパーク情報。無料、雨天時中止。内容、オッチョルデー、収穫祭。日時、10月15日、日曜日、10時から12時。場所、中津プレイパーク、教育福祉センター横。 問い合わせ先、みんなで遊び場を作ろう会事務局、電話 090-9498-5669。 3. 魅力発見ぐるっと山国耶馬渓無料。秋の観光を中心に、山国町、耶馬渓町の魅力のスポットを写真などで紹介します。期間、10月1日日曜日から31日火曜日、9時から18時。10月21日土曜日は、10時から15時まで物産販売を行います。場所、南部町並み交流館。問い合わせ先、南部町並み交流館。電話 236070。 4. 令和5年度大分県農林水産祭大分実りフェスタ。農林水産物などの販売を行うふるさと産地直売をはじめ、郷土料理を提供するふるさとの食、県産肉の網焼きなどが味わえる畜産など、たくさんのコーナーを出展します。日時、10月21日土曜日9時30分から16時30分。10月22日日曜日9時30分から15時30分。場所、別府公園。問い合わせ先、大分県農林水産祭実行委員会事務局。県農林水産部内、電話 097-506-3582。 5. きらめきコンサート、とも子、おとず、コーラス仲間と歩んだ30年。ピアノ独奏、ソプラノ独唱、コーラスなど音と笑顔があふれたコンサートです。日時、10月22日日曜日14時から16時。場所、中津文化会館小ホール。問い合わせ先、コーロ、フィオーレ。電話 090-2506-0247。 6. 一人親家庭対象親子ふれあいイベント、ポーセラーツでオリジナルお皿作り、無料、要事前申し込み。ポーセラーツとは、転写紙、シールを使って、陶器に絵付けを楽しむクラフトです。完成は後日。対象、一人親家庭の親子、18歳以下の子供に限る。日時、11月25日土曜日、午前の部、10時15分から12時15分。午後の部、13時30分から15時30分。場所、オグスコミュニティセンター集会室。定員、各回10組。申し込み多数の場合、抽選。申し込み方法、電話またはインターネット。申し込み期限、10月20日金曜日。申し込み時に参加するお子さんの人数をお伝えください。問い合わせ、申し込み先、子育て支援課、電話 221141。 ネット申し込みの QR コードがあります。7. 大分県立日田高等技術専門校、令和5年度第2回オープンキャンパス、無料、事前申し込み不要。日時、10月22日日曜日、10時から12時。内容、概要説明、校内実習場見学、訓練実習、プレゼンソフト操作実習、ガーデニング小物製作から一つ体験。個別相談。問い合わせ先、大分県立日田高等技術専門校。電話 097-322-0789。 8. 第57回 原油会全国大会キッズオンワークショップ2023 in 大分要事前申し込み。参加方法は会場とオンライン、ズームの2通りあります。内容、テーマ、温泉、語り合い、新たな気づき、発見。1日目、ワールドカフェ、グループトーク、喫音者らによる自己表現ライブ、喫音の紹介。2日目、大空幸喜氏、講演、NPO 法人、あなたの居場所。日時、12月9日土曜日、13時から21時、12月10日日曜日、9時30分から13時。場所、ゼーコムホルトホール大分、小ホール大分。料金、全日程4000円。1日目、2日目のどちらかのみ2000円。オンライン2000円。高校生以下無料。申し込み方法、インターネット。申し込み期限、11月9日木曜日。問い合わせ先、大分原油会。電話、070-8560-5182。ネット申し込みの QR コードがあります。講座、教室、講習会、9件。1、日本語教室、合言葉。無料、要事前申し込み。対象、市内で生活している外国人の子供とその家族。内容、文化体験、日本語学習サポート。日時、10月15日、日曜日、10時から12時。場所、教育福祉センター。問い合わせ、申し込み先、社会教育課、電話629012。 2. 中津地方文化財協議会、事前申し込み不要。亀塚古墳、先哲資料館、大分市などの現地研修を行います。日時、10月15日日曜日8時から。集合場所、中津城公園。問い合わせ先、中津地方文化財協議会。電話、233287。3、豊前地域職業訓練センター職業訓練のご案内。講座名、訓練期間、定員、受講料、別途テキスト代の順に読みます。CS Excel 3級検定対策試験、10月21日土曜日から11月18日土曜日、土曜日開講、計5回、20人、15,700円。高所作業者運転技能講習、10月23日月曜日から25日水曜日、10人、35,800円、または37,830円。小型車両系建設機械、整地など、運転特別教育、10月30日月曜日、31日火曜日、10人、14,930円。エクセル実用、11月6日月曜日から17日金曜日、月曜、水曜、金曜日開講、計6回、20人、8,370円。フォークリフト運転技能講習、行橋市で実施、11月13日月曜日から16日木曜日、20人、29,000円。大型特殊免許証あり、または33,000円、普通免許証あり。場所、豊前地域職業訓練センター。 問い合わせ申し込み先、豊前地域職業訓練センター、電話821511。4. 患者サロン絆、無料、要事前申し込み。対象、がん患者及びその家族、市民病院以外で治療中の人も参加可能。申し込みは開催当日の午前中まで。日時、10月13日金曜日、13時30分から14時30分。場所、中津市民病院2階講堂。内容、学習会、がんリハビリテーションについてと交流会。講師、青柳義之、中津市民病院作業療法士。問い合わせ申し込み先、中津市民病院がん相談支援センター、電話226521。5、第5回中津学、事前申し込み不要、受講料200円。日時、10月18日水曜日、13時30分から。場所、リルドリーム。演題、郷土の連隊、大分歩兵、第47連隊の終焉、その2。講師、秋吉秀康氏。中津市障害学習大学、教養、郷土史講師。問い合わせ先、中津市障害学習センター、電話227637。6、骨と関節の日、10月8日、普及啓発の健康教室。無料、事前申し込み不要、定員50人。日時、10月21日土曜日、13時から14時。場所、川島整形外科病院1階、原神堂ホール。演題、骨粗鬆症の予防と治療。生き生き体操、私たちの健康法。講師、長吉育文氏。川島クリニック所長、医師。坂山弘子氏、川島クリニック外来市長。問い合わせ先、川島整形外科病院事務局。電話240464。7、山国山村塾第100回、一つど上司、田んぼ登山。要事前申し込み。500円、定員20人。標高差215メートル。洪水跡はどのように見えるか。対象、中学生以上。日時、10月22日日曜日、10時から15時。雨天の場合は10月29日日曜日。集合場所、道の駅山国駐車場、バス便あり。持ち物、登山の服装、昼食、飲料、防寒着、雨具。申し込み方法、郵便またはファックス、氏名、住所、生年月日、電話番号を記載。申し込み期限、10月18日水曜日。問い合わせ申し込み先、郵便番号871-0432、中津市耶馬溪町大和田金吉668、山国山村塾。電話、ファックスともに562291。8、泉の園講習。要事前申し込み、定員10人。医療的ケア教員講習会、スクーリング1回。期日、11月10日金曜日。内容、核炭吸引などの指導看護師養成。受講料13,220円、テキスト代込み。申し込み期限11月2日木曜日。問い合わせ申し込み先、中津総合ケアセンター泉の園、 人材育成研修センター、電話231616。9、令和5年度中途失調者難聴者のための手話講座、要約筆記を準備しています。安心してご参加ください。対象、身体障害者手帳を所持している中途失調者難聴者、申請中の人もか。身体障害者手帳のない人はお問い合わせください。期間、11月4日土曜日から令和6年2月3日土曜日、13時から15時、全10回。場所、大分県聴覚障害者センター、大分市。料金、無料。資料代実費、800円。定員、先着8人。申し込み方法、氏名、住所、電話、ファックス、年齢、障害者手帳の有無を記入の上、ファックスまたはメールで申し込み。問い合わせ申し込み先、社会福祉法人大分県聴覚障害者協会、電話 097-551-2152、 ファックス 097-556-0556、 メールアドレス df-oita2@tyonokuni.jp。 募集2件。1、市営住宅入居者募集及び抽選会のお知らせ。申し込み資格、県市民税などの滞納のないこと、公営住宅法に定める収入基準に該当していること、マイナンバー制度により省略できる書類があります。詳しくはお問い合わせください。募集予定住宅、市営住宅、榊原住宅、今井の住宅、上助水住宅、古城住宅、岩土住宅、下古川住宅、八幡住宅、長山住宅、後田住宅、馬場住宅。特定公共賃貸住宅、八幡住宅、野地住宅、アーバンハイツ、そぎ団地、アーバンハイツ、そぎ、に、住宅、庄司住宅。申し込み方法、市営住宅管理センター、各支所、農林建設課、窓口で申し込み。申し込み期間、10月2日月曜日から16日月曜日。10月2日月曜日から県住宅供給公社ホームページに募集予定住宅を掲載します。県営住宅については、県住宅供給公社、県北駐在所、電話222365にお問い合わせください。抽選会日時、10月24日火曜日14時から。抽選会場所、市役所4階研修室。問い合わせ申し込み先、市営住宅管理センター、電話539100。各支所農林建設課。2、ハロートレーニング1月受講生募集、受講料無料。訓練期間、令和6年1月5日金曜日から7月29日月曜日。募集コース、 3DCAD 活用化、建築 CAD リフォーム技術化、設備技術化。申し込み期間、10月23日月曜日から12月4日月曜日。場所、ポリテクセンター大分、大分市。説明会を10月3日火曜日、17日火曜日、24日火曜日に。見学会を10月10日火曜日に行います。 問い合わせ申し込み先、ポリテクセンター大分、電話 097-529-8615。 3. 10月日曜休日救急当番医、内科、診療時間9時から17時。1日、久持ファミリークリニック223351栄町。1日、松崎クリニック435784三甲薄木。8日、井上小児科医院220524上宮永。9日、秋元子どもクリニック276000大佐田。15日、山上内科医院648910大佐田。15日、熊谷循環器科内科医院622126山国町森真。22日、高向クリニック225470上宮永。29日、各内科循環器科医院260432湯屋。外科、診療時間9時から17時。1日、川島クリニック249855宮部。8日、内尾整形外科医院246878上宮永。9日、南整形外科クリニック220241殿町。15日、和田一岡内科クリニック236565牛上。22日、大谷クリニック851182沖大町。29日、大堀脳神経クリニック233865豊田町。29日、水谷クリニック622336山国町森真。歯科、診療時間9時から17時。1日、国吉歯科医院261018中殿町。8日、富士の歯科医院251325沖大町。9日、隅の歯科医院220675豊田町。15日、カムカム歯科クリニック243870中央町。22日、真鍋歯科医院327227第五房。29日、伊藤歯科医院522047本屋場系飛騨。救急告示病院、境病院220192中央町、中津胃腸病院241632長添、梶原病院222535中殿町、川島整形外科病院240464宮部、中津脳神経外科病院322555福島、松永循環器病院246060中央町、中津市民病院222480下池長。中津市民病院は紹介状が必要です。日曜休日救急当番医を受診する際は、事前に症状などを電話で連絡してください。傷病によっては専門性がありますので、その際は適切な医療機関を当番医が紹介します。日曜休日救急当番医はやむを得ず変更することがあります。10月の催し物。期日、時間、催し物、入場料の順に読みます。中津文化会館、電話24-1155。1日日曜日、 14時から15時30分、会場13時30分、中津メールハーモニー創立43周年秋のコンサート、無料。6日金曜日、14時から16時、会場13時30分、辰巳ゆうコンサート2023、S 席5500円、A 席4400円。6日金曜日から10日火曜日、9時から18時、全日本写真連盟中津支部写真展、無料。8日日曜日、13時30分から16時30分、会場13時、公文橋アートキャラバン事業、伝統芸能神楽の祭典 in 中津、前売り一般1000円、高校生以下500円、当日200円増し。9日祝日、16時から18時、会場15時30分、中津中学校吹奏楽部発表会、秋、無料。14日土曜日、10時から17時、15日日曜日、10時から16時、各流派、花展、花の展覧会、無料。15日日曜日、13時30分から16時、ふるさと音楽祭2023、唇に歌を、全席自由、一般999円。18日水曜日、15時から16時、会場14時30分、ふるさとコンサートシリーズ10月、1000円。20日金曜日、13時から16時、会場12時、21日土曜日、10時から15時、会場9時30分、ヒューライツフォーラム2023中津大会、無料。22日日曜日、14時から16時、会場13時30分、きらめきコンサート、とも子音図、コーラス仲間と歩んだ30年、無料。29日日曜日、9時30分から15時30分、会場9時、第27回中津市民芸能祭、前売り500円、当日300円増し。リルドリーム、電話232228。18日水曜日、13時30分から15時、会場13時、第5回中津学、200円。みんなでトリニータを応援しよう。チケットプレゼント11月分。対戦カードリーグ戦。11月12日日曜日13時からザスパ草津群馬。場所レゾナックドーム大分。座席数トリニータシート一般26席。応募内容1試合につき1家族2席まで、中津市民のみ応募か、申し込み多数の場合は抽選。応募方法、希望対戦カード、申し込み席数、氏名、住所、連絡先、必ず連絡がつくことを明記し、ファックス、メール、持参、インターネットでご応募ください。ネット申し込みの QR コードがあります。応募期限、10月12日木曜日。問い合わせ申し込み先、スポーツ協会事務局、体育給食課内、電話629013、ファックス221492、メールアドレス、taiikukyuusyoku@city.co.jp nakatsu@nakatsu.lg.jp。 小畑記念図書館正面入り口壁面アートスペース中津10月の展示。内容、仲間とワイワイ絵手紙展3。期間、10月4日水曜日から16日月曜日。火曜日休館。内容、川内清美写真展。期間、10月18日水曜日から30日月曜日。火曜日休館。問い合わせ先、アートスペース担当、中津市歴史博物館内、電話238615。我が家のアイドル、太田かなとさん、田中千秋さん、福岡かおるさん、福田春乃さん、江藤瑠璃さん、随時募集中。申し込みの QR コードもあります。学芸員の一押し18。このコーナーでは、学芸員が一押しの文化財や絵画資料などを紹介します。山中誠一郎、聖堂。聖堂は、中津ゆかりの洋画家、山中誠一郎が描いた油彩画です。教会内部が大胆かつ軽やかなタッチで色鮮やかに描き出されています。宇佐市に生まれた山中は、中津中学校、現中津南高等学校、在学中に図画教師であった版画家武田義平の指導を受け、東京美術学校に進学。画家となってからは、長崎を拠点に創作活動を展開し、日展などで活躍しました。ライフワークとして教会を描き続けた山中。聖堂内に満ちる清らかな空気、静筆な時間の流れまでも感じ取れるような洗練された表現は必見です。聖堂、1968年の写真があります。問い合わせ先。中津市歴史博物館、電話238615。題字、中津は私が書きました。堀内英史さん、津民省5年。令和4年度、人権兵庫優秀作品。自分らしさ、表現できる。世の中へ。つなぐ、中津市長、奥塚正則。これも楽しいキャンプ。この夏、中津市でユニークなキャンプが行われました。その名は、クリエイティブキャンプ2023 in 中津。正式には、英字で表記。中津市がソフトバンクと連携し、Google の協力を得て、高校生がパソコン、スマートフォンなどを使い、中津の PR 動画を作る3日間のワークショップです。ソフトバンクの人材育成事業で、中津市が全国で初の開催です。申し込みのあった約70名の高校生が、学校を超えた15の混成チームを作ります。1日目は動画編集用ソフトの使い方や撮影方法、編集技術、PR の狙いとポイントなどをソフトバンクのスタッフや人気の YouTuber から学びます。2日目はフィールドワーク、中津の魅力を求めて現場に出て、各自がスマートフォンで動画素材を撮影し、グループごとに動画を編集します。そして3日目、いよいよ参加者や聴衆の前でグループごとにプレゼンテーションです。テーマと狙い、動画の出来上がり、 発表技術、グッとくる説得力などが審査されます。デジタルに慣れ親しんだ高校生たち、仲間と一緒に目を輝かせ取り組む姿は、精神で頼もしい。作品は、中津の魅力の切り口が多様かつ新鮮で、短期間のうちに撮影、編集技術を身につけ、どれも工夫を凝らし素晴らしい出来栄えでした。最優秀2チームは東京に招待され、ソフトバンク本社のオフィスツアーと東京観光を楽しみました。キャンプ参加者の誰もが貴重な体験と喜んでくれました。作品は中津の魅力 PR に使わせていただきますよ。このキャンプ、ソフトバンクなどで働く中津市出身の方が、不滅の福沢プロジェクトに賛同くださり、その協力で実現しました。福沢先生、そして中津愛で応援してくれた皆さん、ありがとうございます。参加者の集合写真が載っています。掲載内容は変更・中止になる場合があります。以上で声の司法中津10月1日号を終わります。それでは次回の声の司法まで皆様元気でお過ごしください。